イエス様の恵みと祝福が豊かに皆様方にありますように。今日はご一緒にまた礼拝を捧げることができ感謝をいたします。台風も、この辺りは被害がなく過ぎましたけれども、今なおですね、影響が強く他の地方では残っています。大きな被害にならないようにと願っているところであります。さて、今日読んでいただきましたマルコ7章から言葉の力ということでご一緒に見ていきたいと思っておりますが、私たちは人を生かす力として言葉を使っているだろうか、あるいは人を逆に貶めるためにですね、言葉を使っているだろうか。人を生かす力として言葉を用いるということはどうすればできるんだろうか。私たちの人生にとってそれは大きなポイントということになってまいります。今日読んでいただいた一節に、パリサイ人たちと幾人かの律法学者がエルサレムから来ていてイエスの周りに集まってきた、そこに一つの事件と言ったらいいんでしょうか、起こるわけであります。彼らはイエス様の弟子たちを見て激しく非難した。それはなぜかというと、洗わない手で食事をした、パンを食べたということであります。そこで問いかけているわけですが、なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですか。普通、今日私たちが考えますと、これは衛生上の問題ならばその通りだなと、今のように感染がこう広がっていくということを考えますと、手洗いうがい大事なことであります。しかし問題はここではそうではなくて、手を洗わない、それが宗教上の言い伝えを破っているとこう見なされたからであります。で、ここで実は非常に重要な問題が出ているわけでして、手を洗う洗わないだけの問題ではなく、もっと根深い問題が出てくる。つまり彼らは手を洗えば清くなる、反対に言えば洗わなければ汚れる、一体神様の前で清いとか汚れているということの基準は何かということであります。もっと言えば、人間とは神の前でどのようなものなのかという問いかけであります。人間論、神論がここで戦わされているということですので、ことは非常に深刻な問題ということになります。で、今私たちの時代にですね、一つの厄介な問題として、インターネットの普及を通して SNS 等で誹謗中傷が起こるということが起こっております。発信者が匿名であるということで、言いたい放題、書きたい放題、自分が特定されない限りは何でも書ける。で、それによって被害は非常に大きくて、私たちが知っている著名な人たちでも何人か命を落としています。芸能関係の人、スポーツ関係の人、そう考えますと、これは刃物を持って人を殺めるということと全く違いがない。使っているのは刃物ではない、言葉であります。いじめとかハラスメントの多くの場合、これは言葉が使われてきます。先日も70代の方でブログを書いてらっしゃる方、もう何年もそれを書き続けていて多くのフォロワーを持ってらっしゃる方ですが、ある日パタッとそのブログを閉じました。理由は何かというと、特定の人からの誹謗中傷があまりにひどいので、これ以上書き続けることができませんということでした。多くの人たちはこの方の文章を読んで楽しんでみたり、喜んでみたり、教えられたりしている。何も不都合なことを書いたとは誰も思っていないけれども、誰かの目に留まってそのようなことになってしまったということであります。言葉が悪用されると 暴力と同じようにですね、人に対して大きなダメージを与えます。まあ、このような社会の中では、規制をしても次から次と新しい、このような、まあ、犯罪のようなことが起こってくると。反対に、人の言葉によって助けられた、教えられた、ここから立ち上がることができたという話もたくさん出ているわけであります。まあ私たちの国では同調圧力といいますか、同じ身近なところにいる人たち、社会の中では、コミュニティの中では、同じように皆が振る舞うということを暗黙のうちにこう求められる。そういう時代に、皆がそれに従っていけるわけではなくて、ある人は、自分はとてももうこれ以上、この仲間に、仲間と一緒にいることができない。あのような言葉、振る舞いについていくことができない。大人も子供もそういう人たちは大勢いるわけでありますが、小さい頃から、皆と一緒にと教えられて育ってきた子は、とうとうそれに耐えかねて、弾けてしまった。もう僕は学校に行けない。あの友達たちと会うのは怖い。言い出して、とうとうですね、登校拒否になってしまった。で、そのような生徒さんたちのための働きかけもあるわけでして、彼は通信教育の学校に転じました。で、そこで思わぬ言葉に助けられた。どんな言葉かというと、あなたの好きなことを大切にすればいいんだよ。みんなと同じでなくてもいいんだよ。この言葉にですね、彼は勇気を与えられて、励まされて、そこから今活躍をしているという話を知りました。あるスポーツで名を挙げた方がですね、面白いことを言っておりました。日本では出る杭は打たれるという。けれども、出過ぎた杭は打たれないのだ。だから、出過ぎぐらいに自由に思いっきり生きたらいいんだ。これ、イチローさんの言葉でした。またこんな言葉もあります。私もよく聞かされた言葉でしたけれど、なせばなる。ならぬは人のなさぬなりけり。やればできる。どれだけ私を言われたかと思うんですね。あなたはね、やらないからできないよ。やればできるんだよ。まあ、母はよくそのように私の弱点をよく知っていて、どこをくすぐればいいかということを知っていましてですね、あなたはやっていないからできていないに過ぎない。本当はできるんだよ。やってごらん。折に触れてそう励まされました。でもこの言葉もある人にとってはついていけない言葉でありますね。特に慢性痛に悩んでいる患者さんにとっては、頑張れ、頑張れと言われても、もう頑張れないのですね。で、このような方々を見ておられる医師が、まあラジオで聞いたのですけれども、私は常に慢性痛に悩む方々にこう言って、考えを直してもらうように進めてるんです。諦めるって大事だよっていうね。諦めることから始まる。どうせなるようにしかならないんだから。で、慢性痛に悩む患者さんたちはいつも自分の痛みにばかり心が向いている。なので、そこに心を向けたって痛みは良くならない。治りはしないから。どうせなるようにしかならないんだからと、当の見ておられるお医者さんが言うんだ。で、それでもって不思議に患者さんたち全部ではないにしても、そこから気持ちが他に転じて、少し生活が楽になったという人たちが出てきた。どこに思いを向けるか。かつて、鍋谷先生が授業の中でこんなことをおっしゃったことはあります。 皆さんはハンニャハラミッタって知ってますか？まあご存知、これは結局ハンニャ神経の冒頭の言葉ですね。これ何の意味か知ってますか？その説明としてこういう言葉が続いているわけですけれども、悟りを得てこの世の苦しみから逃れるにはどうすればよいでしょうかという問いかけに対してこのように教えると、この世のあらゆるものには実体がない、つまり本来は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、心、こういったものは存在しない。だから物事に執着したり一つの価値観にとらわれてしまう必要はないのだ。だから諦めればよい。仏ける、つまりがんじがらめになったこと、心がこう解かれていく、それが大事だよと、こういうことですけど皆さんはご存知でしたかと鍋谷先生は問われたわけでありますが、まあ今言いましたようなですね、言葉、つまりあなたの好きなこと、大切にしていることを本当に追求したらいいんだ、それを重んじたらいいんだということ、出る杭は打たれるどころか思いっきり出りゃいいんだとか、あるいは諦めること大事なんだということは、私たちの身近な昔からの人たちが自分たちの生きる上での苦しみとか悩みに対してそれなりに得た体験から得た知恵であるし、知恵の言葉と言っていいと思います。問題はやはりそうは分かっていても私たちはそれだけでは何か足りないのではないかということであります。聖書に戻りますが、パリサイ人たちが言い伝えを大切にしてきたということ自体は、これは尊いことに違いないわけでありますが、しかし彼らの言い伝えの理解という点で言うと、言葉遊び、言葉の一人歩きにしか過ぎないのであって、なぜ昔の人がそのように言ったのか、それを掘り下げること、それを現代に適用するということを何もしないで、昔の人の言った通りに手を洗えばいい、あるいは器を洗えばいい、市場から帰ってきたらそうすればいい、で初めて食事ができる、そうしないとあなたは汚れたまんまだと、衛生上の問題ではなく神の前で汚れているというのは一体どういうことか。でこの言葉を先日めて言えば、彼らの人間理解としては汚れは外から入ってくるという理解です。だから手を洗うことによってそれを遮断する、つまり人は本来神の前で汚れていないということになるんです。これは決定的に重要な鍵になる理解です。神の前で人は汚れていないのだ。だけれど手を洗わなくなったら、外へ出ていていろんな人に触れたら汚れるから、もう一遍洗えばまたきれいになるという理解は果たして正しかっただろうか。イエス様はただ手を洗わない弟子たちに対して批判をした人たちを、私の弟子たちに何を言うのだということで言われたのでは全くなくて、もうこの言葉に耐えきれなかったわけです。人間をそのようにしかあなた方は見ていなかったのか。これはですね、私は神学校で学び、そしてずっとこうこの働きをさせていただく中で、身近なところで、ああよくあるケースだなと思ったのです。キリスト教は大丈夫じゃありません。本当にその人間理解がどうであるのか。カトリック、あるいはプロテスタント、あるいは何派何派ということを横に置いてでも、なぜイエス様が来られたのか、私たちが手を洗ってきれいになれないから来られたんです。 手を洗ってきれいになる、なれるんであれば、頑張れ頑張れ、その通り頑張るんだ、もっと先にあるんだゴールは、と言われただけであって、十字架におかかりになる必要なかった。ですからこの問題は実に大きな問題であったということです。少し先を進めますが、人はなぜ他人の心を傷つける言葉を使うのかということであります。で、言葉というのは私たちの脳に蓄積された多くの言葉の中から選択をして熟考して出す場合もあれば、ふっと出てしまう言葉もあります。私は時々散歩していて、小さな子供さんがお母さんと対話しているその言葉に驚くんですね。2歳3歳の子がこんな語彙をボキャブラリーを持っている豊かなですね、一体どうやってその言葉を得たんだろうか。もちろん家庭であるだろうし、近所の友達との関係かもしれませんが、人間の言葉を吸収する力というのはものすごいものがあります。問題は私たちが人を助けたり喜ばせたり勇気づけたり慰めたりする言葉よりも、くじく言葉、ダメにする言葉、その人を打ち負かせてしまう言葉をどうも使いやすいということです。なぜか、教育が足りないからか、良い習慣が欠けているか、もしそうだとすれば、もっと教育を受ければ対人関係のこと、あるいは言葉自体に対する学びを深めていけば改善されるかもしれませんが、もちろんそうではないわけであります。言葉の選択に問題があるというよりは、それを出してしまう心に問題がある。そういう心に染まっているから、そういう言葉が出る。悪い心からしか悪い言葉が出てこない。時々言います、すいません、思っても見なかったことをついつい言ってしまって、心にもないことは絶対出ない。心にあることがふっと出てくる。ですから今日の箇所でも21節22節に書かれてある通りですね、つまり心を変えることなくして行動は変わらない。行動を変えることによって心は変わるかというと、限界がすぐ来てしまいます。悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、あざむき、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさが出てくるのは内側から、人の心から出てくるのですから、行動を問う前に心を問わねばならない。どうすれば心が変わるのか。8節と9節を見ますと、イエス様は繰り返しておっしゃっている、神の戒めと人間の言い伝え。もともとパリサイ人、律法学者たちは当然聖書の信仰に立っていたわけです。そして昔からのこの律法を大事にしてきて、でこれだけじゃ足りないっていうんで、禁止命令、それぞれですね、365、248の自分たちの事細かな規則を作って子供から教えていたわけです。で次第に人間の言い伝えになっていき、神の戒めがないがしろになるっていう、これに当の指導者たちが気がついていなかったということです。で、それはなぜなのか、最近わかるようになってきました。それは自分も含めてのことでありますが、私たちは一人で神の前に出るというよりは、いつも誰かと共に、礼拝もそうです。そして洗礼前の準備のクラスもそうだし、いろいろそういう中で聖書を学んでくる、その教えてくださる方も、その方自身の神学に立って教えてる。もっと清くなる、もっと清くなる、もっと清くなるというグループで教えられた人は、清さを伝えられてきます。いやいや、もう 神様は私たちの救いなしを仕遂げてくださるんだ、くださっているんだから、恵みによって信仰によってのみ私たちは救われているんだから、はあ、そうですね。でも恵み恵み恵みでいつもそこに留まってばかりいるけれど、果たしてそこから行動に移っているかというと、いつもそこはなかなか足が手が向かない。私たちはその組織の中で、教団の中で、教会の中で、次第に大事なことが後ろに行ってしまって、小さなことにどんどん特化して、そこがつつかれてくる、そこが強調されてくる。清めだ、あるいは恵みだ、あるいはなんだかんだという、本当に聖書全体から。ですからイエス様がおっしゃった戒めは十あるけれど、いや、当時のイエス様の時代であれば248プラス365はそれに加わってくるわけですけれど、イエス様がおっしゃった第一の戒めは神を愛すること、第二もこれと同様、自分を愛するようにあなたの隣人を愛するということ。こうしてみますと、やはり私たちは組織、伝統、教義ということが道具となって、本来の教えから逸れてしまうことはまま起こりうることだ。そしてそれに気がついたときに、原点にしっかりと立つ、その上で自分たちの教会の流れ、過去の信仰の遺産、それを大事にしていきましょう、言い伝えを大切にしていきましょう、これならば迷うはずがない。けれども原点がいつもどこか行ってしまって、何々先生がおっしゃったから、このような私たちの団体は流れだからということであると、大事なことが後ろへ退いてしまいます。今日の言葉の中で一番大事なことは何かというと、これほど熱心な信仰に生きた大勢のパリサイ派の人たち、立法学者たち、信仰の指導者たちが、自分たちが間違っていることに気づかずに大勢の人をそのように教えてきていることに対して、イエス様は神の戒め、神の言葉とおっしゃいました。ヨハネの福音書の一章一節は、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ですから私たちはイエス様の像、イエス様のなりふりではなく、語られた言葉、そこに意を注いでいきます。それももちろん聖書であります。そこを読めば、なぜ十字架にイエス様が追いやられていったか、実は信仰を持たない人たちからではなく、信仰に熱心な人たちによって追いやられて十字架に、そして墓に葬られた。私たちも同じようなことをしないためには、常にポイントをしっかりと押さえて、人間的な努力がどうこうによって清くなるということでは全くなくて、もうイエス様によって清くされているんだということをですね、はっきりと認識しないと、ああ、もっと先だ、もっと先だ、カール・グッセの幸せを求めるような歌になってしまいます。もうすでに与えられているのだ。罪の許しはキリストの十字架と復活を通して、それを私は信じる信仰に導かれたことによって、洗礼を受けさせていただいたことによって、もうあるのだ、まだまだではなくて、もうあるのだ、ここから感謝を持って、いつか救われるんじゃなくて、もう救われているんだ、そこから今日一歩一歩歩いていくんだ。でこのように見ていきますと、先ほどいくつか私は人の知恵から出てきた言葉いくつかご紹介しましたけれども、一番大事なのは神の言葉、神の言葉を聞こう。 で、これは一回聞いたらいいんじゃなくて、聞き続けよう。耳から来て聞いて、目で読んで、口で語って、言葉が自分の頭の中に残っていくように、そして折あるごとに適切な神の言葉が自分が迷っている時、行き詰まった時にふっと思い浮かんで、ああそうだ、この言葉があったな、この言葉に変えればいいんだ、ここに立っていけばいいんだ、そのようにしてですね、生きることができれば、病気が治らないから私は不幸だじゃなくて、もうこれだけ年を取ってできないことがこんなに増えてしまって、だから不幸だじゃなくて、人が通る道を自分は今このように通らされている、ありがたいことだ、いつ終わってもいい、いつそれが伸びてもいいし、意に反してすぐ来てもいい、そのような思いでもってですね、行くことができればと思います。言葉には力があるんです。雰囲気じゃないんです。なんとなくじゃないんです。言葉は力があるんです。ですから私たちは聖書の言葉をしっかりと、ただ今日はどの言葉がいいかな、これ式の言葉はやめてほしい、言葉を間違って理解するから、あ、いい言葉があったじゃなくて、読み続ける中でその文脈の中で語られた言葉はこうならば私の場合はこうかなという、そこに読んでいる人の作業があります。それは大事なことです。そしてそれはいくら神学を学んだから深めたからといって終わる作業ではなくて、一生続く。そしてそれはとっても楽しいことです。なぜかというと、読んだ言葉、記憶した言葉、使った言葉がこんな風に使われている、こんなに力があるということを折に触れて体験できるからです。それを周りの人が見てると、この人にはどんな力が働いているのかな、不思議だな、ああ聖書の言葉か、では自分も聞いてみたいな、読んでみたいなと思うかもしれません。そういうふうにして私たちは無理やり伝道するんではない、無理やり祈り倒してどうのこうのではなくて、私がしっかり言葉を聞き読み、そして口ずさむ中でそれはやがて広がっていく。聖書の言葉にはそのような力があるということであります。ようやくひどい暑さがだんだん終わりに近づいていって、これから秋に向かっていこうとしている中であります。皆様方が健康が守られて、また家庭でそれぞれの働きの場、ご自宅で、接する方々に神様の祝福が広げられていきますようお祈りをさせていただきたいと思います。天の父なる神様、今日もご一緒に礼拝をすることができありがとうございます。中には病を抱えておられる方もあり、また礼拝にやむを得ず出ることができない方、さまざまな事情がそれぞれにある中で、一つの教会につながるものとしてあなたが私たちを祝福していてくださることをありがとうございます。どうぞこの交わりがあなたによって守られて、そして、身近な方々にイエス・キリストの救いの恵みが広げられていくものとなりますように、私たちを救いに導き、また永遠の命へと導いていてくださるイエス・キリストとその言葉に信頼を置いて、この一週間も歩んでいくことができるようにお導きください。イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。